伊賀俊夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、伊賀さんは結婚、そしてお子さんの誕生、それからお子さんの保育園と家族の歴史がこう刻まれていくわけですが、それは同時に社会から家族へ向かう差別の風圧との戦いでもあったと思います。今日はそういったお話をお聞きしたいと思います。まず最初の奥さんとの出会いについてお願いします。
はい。私は高校在学中のこの期間に12回の整形手術を受けました。初め医師の信頼が厚かったのか、いつも私の手術時の助手やリハビリに立ち会っている準看護師がいました。そのこともあって2人の間ではいろいろな会話が弾んでました。彼女は鹿児島出身者で、うちが貧しく長島愛生の看護学校に来た理由は、学費も生活費も全額国費支援があるので、中学校を卒業後そこで学び、卒業後は一定期間愛生園の看護師として働くことが条件だそうです。療養所のその中には文学者がたくさんおられましたけど、特に詩人の島田仁さんが主催する詩話会、詩、いわゆるポエムの話と会と書いて詩話会でですね、その彼女は指導を受けていることなどから、文学や社会問題についても話が弾みました。
伊賀さん、彼女への好意の手紙を綴ってこう渡しますね。まあ、それはどうも見事に突き返されるってことなんですが、まあ、本当に他人事でありますけども、本当にドキドキする、まあ、こう青春の一場面だなと思って読ませてもらいました。
そうですね。二人の会話は、その弾み、その時私の思い込みが強まります。私から東京の中央労働学院に入学が決まったことを報告しますと、あら、私も4月から東京の多摩前哨戦の看護学院に合格した。夜は石神井高等学校で学ぶつもりです。また東京で会えるわね。その会話にですね、私の思い込みは一層エスカレートしてしまいました。それで勇気を振り絞って彼女へラブレターを出したんです。ところが数日後、ナースセンターに彼女から呼び出されました。他の看護師さんたちも中にいる中でですね、私の思いの丈を綴ったそのラブレターが突き返されたのです。その時彼女からですね、私は伊賀さんより年下です。でも自分の力で働き、生活し、学んでいます。伊賀さんの今どうですか？その二人の間でどのような人生や社会のことなどが語り合えるのでしょうか？見事に乾杯でした。
はい、 なんか思い込みというところの言葉にとっても共感もしながらこうあの話聞いたり、それからでも彼女が本当に伊賀さんとしっかりこう向き合ってね、こう話をされてるなっていうこともあの感じました。
同じ東京東村山のですね、彼女は多摩前哨園というあの私も東村山の多摩前哨園という狭いエリアでですね、彼女は看護学院の学生寮、私は入園者の生活等、4年間は一切連絡を取っていません。1970年の1月、訓練期間が終わりました。小学ですけど、2万2000円という初月給を手にしました。開封もしない給与袋を手に、私は多摩前哨園看護学院寮の玄関で彼女を呼び出しました。今日、少ないけど初めての給料をもらった。これでタウトーになった。私と交際してくださいと申し込みました。交際期間は1年余りで結婚を決意しました。1971年9月12日、会費制の200人が参加する結婚式が東京の中野区勤労福祉会館で行われました。ウェディングドレス、料理、それと部屋の飾り付け、会場作り、司会進行はすべて実行委員会によって進められたんです。彼女の父は結婚は許すが結婚式には出ないと伝えられていましたが、彼女の両親も鹿児島から、私の両親も沖縄から上京してきました。結婚式前夜、初めて親子が顔合わせをする会食の場の出来事です。彼女の父は浴びるようにお調子を飲み干し、酔った勢いで私の父にこう言いました。やさん、どげんこつですの。鹿児島では嫁をもらい受けるのに嫁の実家まで出向いてこない親は俺もおはん。父はうなだれたまま、そして握り拳を揃え頭を下げました。申し訳ありません、病気をした我が子を一度見放した親です。どんな顔を下げてお宅の娘さんをくださいと言えますか。
この、 あのお父さん同士のね会話について、まあ、今だからちょっとこう落ち着いてあの感想を言いますと、そのお父さん同士なんか思いをちゃんと語り合えていて、なんか本当に素晴らしいお父さん同士だなってなことをあの今は思います。それから結婚式の案内カードのメッセージ、こう本当に当時のこの青春の躍動感があふれてますけれども、
あの結婚式の案内状には次のような言葉がその記されていました。ハンセン病は私たち二人を結びつける契機となりました。一人は病む者として、一人は見る立場から差別や生き方を語り継ぎ、そして結婚を決意しました。 私たちは過去を語り合うほど年は取っていません。しかしまた過去の涙や怒りを忘れるほど青春の値段は安くありませんでした。春を歌う鳥は冬の木枯らしの剣を知ると申します。皆様の善意の中で私たちは出発します。シュボイツァーと医療活動をし、我が国で初めて彼に関する著書を出版した野村実ご夫妻の媒酌で会場を埋め尽くす結婚式が行われました。
そしてあの NHK のドキュメンタリーある結婚に今度はあの取材が入るわけですけれども、そのあたりのところでやっぱり騒動が起きますが、そのことを教えてください。
私たちの新婚生活は東京都の清瀬市の民間アパートで始まりました。そのアパートに NHK の富澤満ディレクターが訪ねてきたのは1971年12月でした。 NHK の富澤満というディレクターはとにかくドキュメンタリーのすべての賞を取り付くほど有名な NHK のディレクターです。矢さん、NHK の30分番組で全国放送で訴えてみませんか。彼の申し出に妻は強く反対しました。あなたにとっては一方の主張かもしれませんが、私は一人の人間と結婚しただけで、それがどうしてテレビ取材の対象になる特別なことなんですか。説得が続けられ、妻はしぶしぶ承諾をしました。
ここで取材が始まるわけですけれども、その取材撮影に岡山の長島伊勢園をテレビクルーと訪ねますね。そこでどんな出来事が起こったんでしょうか。
人間列島ある結婚の密着取材が翌年の2月まで続けられました。テレビクルーは私も同行して長島愛生園に出向きます。今は資料館となっている長島愛生園の事務本館は患者立ち入り厳禁場所でした。クルーは来訪挨拶のためその事務本館玄関に入り声をかけました。本館玄関口に出迎えた事務官は愛想よく NHK 中央放送局から連絡を受けております。岡山駅の到着のご連絡をいただければ駅まで車でお迎えに上がりましたのに。そして名刺交換が始まりました。では応接室でこれからの取材についてお伺いしましょう。私もですね、クルーについて玄関に上がろうとしたのです。
で、伊賀さんはこれで隔離の、総本山でもある長島衛生のこの事務本館にハンセン病回復者として初めて入館するわけですね。それは本当こう、歴史的なことにもなるんですけれども、どんなことになったんでしょう。
いやー、事務官は慌てふてまきました。矢さんは打ち合わせが済むまでここでお待ちください。 富澤ディレクターはですね、今回は密着取材ですから、クルーは屋さんから離れるわけにはいきません。いや、こっから先、患者さんは立ち入れないのです。屋さんは病人ではないでしょう。いや、これは決まりですから、一悶着が起こりました。吉村カメラマンがその押し問答にいきなりテレビカメラを向けたんです。事務職員は慌ててカメラを手で塞ぎました。撮影をやめてください。困ります。それでは事務長に伺ってきますから。長島愛生園の事務本館に開園以来初めて元患者の私が入りました。前代未聞の出来事です。事務長も同席する 応接室での打ち合わせでまた新たな問題が発生します。
この宿泊をめぐっても騒動が起きたようですけれども、どんなことが起きたんでしょうか。
テレビクルーとですね、私の宿泊についてちょっと揉めたんです。で、事務長からの話では、クルーの宿泊は長島愛生園に迎賓館というのがありましたけど、迎賓館に、私の宿泊は患者生活棟に用意してあると告げられたんです。そうするとですね、富澤ディレクターが、そんなら私たちも屋さんが泊まる患者生活棟でと申し入れたんです。その切り返しに困り果てた事務長とその職員は一旦席を外しました。ちょっと失礼します。再び入室してきてですね、事務長が苦虫を噛みつぶした表情でこう告げました。異例中の異例ですが、屋さんも皆さんとご一緒に迎賓館での宿泊を許可します。お食事は職員がお運びします。迎賓館に向かう富澤さんがですね、吉村カメラマンに声をかけたんです。グッドタイミングだったな、あの時のカメラは。いや、カメラにフィルムは入ってませんでしたよ。一行の笑い声が響きました。2泊3日の長島愛生園の撮影が始まります。
まあ、そうしてね、この撮影して出来上がったドキュメント、ある結婚が放送中止になりますね。その後、まあ、いろいろな問題が、まあ、こう押し寄せてくるんですけれども、どのようなことが起きたんでしょうか。
今ではですね、番宣、いわゆる番組の宣伝として放映前に事前にスポットが流され、番組予告がなされていますが、1972年のドキュメント人間列島ある結婚のスポットによる事前予告は異例でした。初めてハンセン病回復者がカメラで証言する。放映前、何度もいわゆる番宣予告が流されたんです。放映予定日、妻と私はテレビの前で画面を見つめていました。人間列島のタイトルバックと音楽が流れます。あれ、なんだこれ、違う。画面にテロップが流れました。 本日放映予定のある結婚は都合により放映を中止します。代わりに以前放映した〇〇を再放映します。しばらくして富澤ディレクターから電話がありました。申し訳ない、力不足で、という言葉でした。
これでまあ放送中止の翌日いろんなことが起きるんですが、なんかその黒塗りのハイヤーがその乗り付けられたとかそういうこともあったようですね。
そうです。翌日ですね、出勤すると当直の渡辺さんが慌てふためいた様子で私を呼び止めました。やさん、あたから大変だよ、いろんな新聞社から電話がかかってくる。私は8時には出勤してくるからと伝えた。部屋に入った途端ですね、デスクの電話が鳴りました。受話器を取ると、何々新聞の社会部の鈴木です。どうしてあなたは事前になって放映中止を申し入れたんですか？直接お会いして取材したいのですが。え？放映中止？私が？ NHK 広報からの発表が？いいえ、そんなことは私は知りません。今朝の新聞？いえ、まだ見てません。急いで新聞を開いた。ある結婚放映中止。記事はですね、初めてハンセン病問題を取り上げた、放映前から話題になっていたある結婚は、放映直前になって本人の申し入れによって放映中止になったということが書かれました。午前10時、私が働いているコロニーの中庭に2台の黒塗りのハイヤーが駐車しました。
この NHK の役員のこう来訪ということだと思うんですけれども、こうどんなことがこう会話としてあったんでしょうか。
はい。その NHK の教養部、広報部、番組編成の役員たちが顔を揃えて私への面談を申し入れました。応接室にはピーンと張り詰めた空気が流れている。常務理事と私、そして3人の役員で、今回の件でご迷惑をおかけしました、とりあえずお詫びにお伺いしました。で、私が口を開きました。お聞きしたいことがあります。新聞記事では本人の申し出による放映中止とありますが、どういうことですか。そしたらですね、お詫びの席でなんですが、 NHK として放映中止番組の代替えで偏見除去を目的とした医学番組を特別編成、教育放送で放映したいと思います。ぜひご了解をいただきたくお願い申し上げます。
その放送中止にはそのハンセン病社会復帰者の反対がその理由だったとすぐに聞いてますけれども、どうだったんでしょうか。
何度目かの話し合いでですね、初めて中止になったいきさつが 明らかになりました。ハンセン病回復者が代理人を伴って NHK に押しかけた来たそうです。この番組が放映されると私たちは社会で生きていけなくなる。放映後何らかの被害が起きればその損害に対して賠償を要求する。ぜひ番組の放映中止をお願いしたい。その交渉は放映日の直前まで続けられました。とうとう時間切れとなってですね、予測される社会的反響に苦慮した NHK 側は放映中止を決定したんです。
その後なんですけれども、その社会復帰をされた方の代理人が現れて、またこう申し入れがあったようですけれども、どんなことが続いたんでしょうか。
そうですね、その後も NHK は教育放送で対外番組をとの要請を繰り返しました。4度目の話し合いにはですね、元患者の代理人と称する N 氏が同行してました。皆さん、あなたも回復者なら私たちの苦しみが分かってるはずです。過去を隠しひたすらひっそりと生きてる、同じ病をした仲間への配慮をお願いできないでしょうか。配慮とはどういうことですか。ハンセン病が社会の話題になるのが困るんです。私たちは病気は治ったんですよ。医学的にはそうです。社会的にはそうはなってません。あなたは社会復帰してまだわずかでしょ。私たちの苦しみが分かってない。放映で私たちの生活が脅かされるようだと、しかるべき対応策を取らざるを得ません。
放送中止申し入れとこう損害賠償の話が出るまで、なんかその交渉というものがこじれてしまうんですね。
しかるべき対応策というのはどういうことですかと私聞いたんです。その損害賠償とか言われる云々ということですか。そのことも含まれます。相手は誰ですか。私ですか、NHK ですか。それは総合的に判断します。交渉中の代理人の発言にある疑念が生まれました。矢さんの手が画面に出ると、私たちの多くの方々に支障が出るのです。この言葉が代理人の口から出ました。これは画面を事前に見た者しか言葉に出せません。NHK に事前検閲を確かめました。放映前に番組映像をこの人たちに見せたんですか？事前に第三者に見せることなど絶対にありません。しかし真相は闇の中です。
この放送中止について、まあ、交渉が続くわけですけれども、どんな展開に最後はなったんでしょうか。
はい、私は NHK 側にある結婚の放映を強く求め続けました。放映を求める市民運動まで起こりました。なんと日本放送協会労働組合も、そして私の中央労働学院の主任教授の畑田茂雄さんも、で畑田茂雄さんはですね、元 NHK ラジオの解説員も務めた方ですが、その GHQ のレッドパージで解説員をクビになるんです。ということで、多くの人たちが放映、再放映の運動が起こりました。3月30日、人間列島の最終回でですね、予告もなしに、この番組がいきなり放映されました。私はこのことを契機にですね、我が国のハンセン病問題をもっと強く国民に知らせるべきだと確信し、訴え続けました。第予防法の問題点、ハンセン病への理解、ハンセン病をめぐる国際的な潮流などを訴え続けました。